ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂でお送りいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめの話題について教えてください。
はい、今年4月にですね、株式会社つぶらやプロダクションと、まちづくり提携協定を結ばせていただいたところですけれど、その連携の事業としてですね、空想の力を育む町を目指すということで、このプロジェクトが2つ事業が打ち出されますので、そのことについてお話をしたいと思います。まずこの空想プロジェクト事業でありますけれども、一つ目としてですね、私も怪獣クリエイターという、こちらはですね、小学生を対象に自分のオリジナルの怪獣を思い描くことで、自由に空想することへの楽しさであったり、あるいは、想像することへのモチベーションにつなげることを目的として実施をさせていただきたいと思います。いわゆる自分で頭の中でですね、想像したり空想したりする怪獣をですね、ぜひ絵にしていただきたいなと。こちらについては夏休みにですね、ぜひ取り組んでいただければということで、こちらについてもですね、皆さんに学校を通して募集しますので参加いただきたいと思います。そしてもう一つはですね、姉妹都市 M78 星雲光の国空想レポーターということで、こちらについては中学生を対象にですね、募集をしたいと思うんですけれど、 M78 星雲光の国、ウルトラマンのふるさとでありますけれど、こちらの仮想世界をですね、どんなところなんだろうなというふうに空想していただきながら、それをですね、レポートにまとめていただきたい。こちらは文章だけではなくて絵なんかも添えていただいても結構ですし、それすることによって、光の町でもある須賀川市がですね、将来どんな町になっていくかってこともですね、合わせて描いていただければ嬉しいなと思います。こちらについてはこの地元へのですね、愛着や誇り、シビックプライドを醸成することを目的に実施をしたいと思います。
エイジさんといえば空想というのがね、一つの、キーワードですかね。
そうですね、やっぱり子どもたちにとってこう子どもの特権みたいなところがあって、大人も空想してもらいたいんですけれど、なかなかこう、いろんな経験を積んでしまうとこう現実の方がこう上回ってしまうようなところがあって、なかなか空想する機会っていうのはないかもしれませんけれど、やっぱり子どもたちだからこそですね、いろんなことをいろんな制限をなしにですね、想像したり空想したりっていうことができるのかなと。でこちらについては応募作品の中からですね、2作品をそれぞれ選定をしまして、その生徒と保護者お一人をですね、須賀川市空想特派員としてですね、今年11月に東京で開催されますつぶらやコンベンション、2023にですね、派遣をしたいと思います。
つぶらやプロダクションとこの提携協定のプロジェクトが本当に具体的になってきましたね。
そうですね、まず第一弾としてこの2つが事業として、打ち出されますので、この他にもですね、いろいろつぶらやプロの方からご提案をいただいているものもありますので、今後ですね、この提携事業でさまざまなものをですね、打ち出して、須賀川市、そしてこの光の国とのですね、姉妹都市っていうのを大いにアピールしていきたいなと思います。
この観光シーズンになりますと、駅でね、ホームにね、光の国って書いてあってですよ、その姉妹都市だっていうことがすぐ分かって、今まで知らなかった人もこの須賀川市の入り口でそんなことがあるんだって結構気づく人も多いみたいです。
そうですね、本当にそういう意味では須賀川の玄関である須賀川駅もそうですけれど、やっぱり松明通りのモニュメントを見てもですね、やっぱり最近富にこう撮影に訪れる方がですね、大変多くいらっしゃるなっていうのをこう すごく実感するような場面にたびたび遭遇するので、そういう意味では非常にこう須賀川らしさがですね、出てきたのかなというふうに思いますね。
高速の出口のところにも
そうですね、
姉妹都市っていうのがあって、はい、これですごくなんか影響力大きくなってる気がしますね。
はい、続いてはどのようなお話でしょうか。
はい、こちらもですね、2人のつぶらや検証事業の、一つということでですね、つぶらや幸吉メモリアルマラソン大会についてお話ししたいと思うんですが、今年はですね、コロナが5類に移行したこともあって、5年ぶりに通常規模での開催ということになります。全体定員では4500人程度を見込んでおりますが、今年その招待選手として毎年ご参加いただいている君原健二さんはもちろんですけれども、箱根駅伝などでですね、数々のこう記録を残されたイエゴン・ヴィンセント選手、東京国際大学出身でありますけど、現在ホンダの方で活躍されてますけれど、相澤選手の記録を塗り替えた選手でありますので、複雑な思いでもあるんですけれど、非常に素晴らしい選手が来ていただけるということで、多くの方にご参加いただきたいなと思います。
やはり実際に須賀川を走っていただいて魅力を直に感じていただくという意味では、全国の方に、ね、たくさん参加していただきたいですね。
そうですね、このメモリアルマラソンのコースっていうのは、幸吉選手のですね、トレーニングコースということもあって、通常のコースよりハードな、コースだというふうにも言われてますけれど、日本陸連の公認コースということもあってですね、記録としても認定をされますので、ぜひ足に自信のある方もない方もですね、ご参加いただいて楽しんでいただければなと思います。
はいはい、そして毎年ご参加くださっている君原さん、それからヴィンセント選手と共に走れるということは本当に思い出にもなりますよね。
そうですね、本当にレジェンドと言っていい君原さんとですね、今本当にこれからは多分世界で間違いなく活躍されるだろうと思うヴィンセント選手も含めてですね、多くの参加者の皆さんがですね、このメモリアルマラソンで幸吉選手を思いながらですね、走っていただけることを期待したいと思います。
ウルトラ FM でも中継させていただきますけれども、こちらハーフマラソンはちゃんと記録が残る、ちゃんと公式の記録が残る大会ですもんね。
そうですね、そういう意味では本当になかなかいろんな大会に参加される方多いかと思いますけれど、公認コースということもあってですね、このハーフマラソンあるいは10キロ5キロについてもですね、公認されてますので、記録として、毎年参加いただくと、その自分のその努力の結果がですね、そこに現れるかもしれませんね。
最後に4年ぶりに開催されます花火大会についてお願いいたします。
はい、いよいよですね、8月26日に迫ってきましたけれども、花火大会、釈迦堂川の花火大会ですね、4年ぶりに、通常の開催ができるということで、本当に楽しみにしている方多くいらっしゃるかと思いますが、有料観覧席もですね、大変好評で販売させていただいてますけれども、残りわずかということになってまいりますので、ぜひお早めにですね、こちらもご購入いただいて、素晴らしい花火大会、久しぶりにですね、感動を味わっていただきたいなと思います。
もう夏のね、一押し須賀川の福島 FM さんとウルトラ FM でも中継しますので、ぜひラジオでもお楽しみいただきたいと思います。
今日はつぶらやプロダクションとのまちづくり提携協定プロジェクト事業、つぶらや幸吉メモリアルマラソン大会、そして釈迦堂川花火大会についてお話しいただきました。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。